はい、K-POP 大学です。ですね、先ほどですね、今日ちょっと撮影があったりなんかしてですね、これをアップするの時間が遅くなってますけれども、今、撮影から戻ってきて、聞きましたレッドベルベットのですね、カムバック曲バースデー MV とフルシャックが先ほど18時に解禁になりました。またちょっとですね、いろんなことを話そうかなと思っているので、ちょっと飲み物飲みますね。そうなんですよね。で、実はですね、バースデーの考察に行く前にっていうと変ですけど、まあ、最初に言っておくと、まあ、これ何回も言っちゃってて恐縮なんですが、K-POP 大学は、多分ですね、日本の、音楽サイトに、レッドベルベットについて、レッドベルベットの音楽性についてですよね、レッドベルベットっていうのは何者なのかとか、レッドベルベットが鳴らしているポップミュージックとは何なのかっていうことを、まあ、日本で最初に書いてるわけですけども、で、まあ、そのくらいですね、当時。そのくらい、まあ、レッドベルベットっていうのは本当にポップミュージック、まあ、K-POP のみならず、ポップミュージック。で、まあ、特にですね、そのいわゆる女の子が鳴らす、ポップミュージックっていう国においては、もう、本当革命だったですよね。こんなことをやって、ポップミュージックが成り立つんだとか、こういった女の子を見せることによって、ポップミュージックが成り立つんだっていうことを、まあ、とことん突き詰めたっていうのがレッドベルベットだったと思いますね。で、まあ、まあ、そういったですね、本当に素晴らしい活動が続いて、まあ、ただですね、僕が、ああ、なるほどなと思ったのは、やっぱりその、クイーンダムでしたね。クイーンダムで、いわゆる四つ打ちハウスみたいな、楽曲が出た時に、あ、でもただあの時にそのクイーンダムのメッセージっていうのはこっからですね、ちょっと新しい形になるよっていうメッセージだったなとは思うんですけど、なんていうのかな、あそこのクイーンダムで出されたメッセージっていうのはどういうものかっていうと、こっから先実はまあずっともうレッドベルベットっていうのはキワキワなことをやってきていて、まあ、アバンギャルドなことを、なんていうかな、その、ポップミュージックにおけるアバンギャルド性っていうのは、実は女の子が生きていく上での当たり前であったりとか、その、女の子の人生そのものであるっていうことを表明してきていて、クイーンダムより以前のレッドベルベットの楽曲っていうのは、まあ、本当にあらゆる方向のことで、その女の子とは何かっていうことを完全に追求してきたものだったりしたんですよね。でも、その、クイーンダムのメッセージっていうのはそれまでとはちょっと違っていて、MV で明らかなように、なんですかね、これまでやってきたことを総括して、こっから先は新しい魔法使いになるであろうイエリちゃんに後をつなぐよっていうような作り方になってた時に、僕はあれちょっとあれって思ったんですよね。あ、この時点で総括するんだなみたいな感じがあったのがクイーンダムですよね。で、その後ですね、リリースされたのがフィルマイリズムで、でフィルマイリズムに関しての考察はですね、ちょっと他のエピソードで言ってるので、そっち聞いてもらいたいんですけども、その時にですね、最後のところで、お話しましたけども、ぶっちゃけですよね。ぶっちゃけ、K-POP 大学、僕はですね、あ、このフィールマイリズムで、レッドベルベットは解散するんだなと思ったんですよ。まあ、そういう楽曲だったと思いますよ。なんていうのかな。ある種これで大エンダーを迎えるのかで、そのフィールマイリズムを出した後に、まあ、イスンマン会長が SM から、SM エンタから引退したっていうか、社から出て、SM から出たっていうこともあるというタイミングもあって、ああ、そういうことなんだなと同時に思ったんですけども、まあ、フィールマイリズムが、まあ、これでレッドベルベットの歴史が閉じるんであれば、それは美しいことだなというか、 あることだな。で、そのいわゆるフィルマイリズムっていうのは、あるちょっとですね、ポップミュージック、今までレッドベルベットがクイーンダムより前にやっていたものとは違って、いわゆるその何だろうな、女の子的なありようっていうのを前面に立てて、今のポップミュージックに対してアンチなことをするっていう立ち位置ではなくて、まあこれまでのレッドベルベットの歴史を全部統括してまとめたものっていうのがフィールマイリズムだったと思うんですよね。だから僕はあのフィールマイリズムを聞いた時に、あ、これでもう本当にお疲れ様でしたっていうイメージがあって、あのレッドベルベットがやったことっていうのは本当に K-POP の歴史でも特筆しているし、そのポップミュージックでね、1950年代から生まれたこの70年間におけるポップミュージックの歴史、それ以上にですね、その女の子がどうやって、ポップコンテンツを生んでいくのか、なおかつその ポップミュージックという中において女の子性っていうものをどうやって落とし込んでいくかっていうことに関しては、もう革命的というかですね、まあレッドベルベットぐらいやったグループなんてどんだけいるのみたいな特別なグループだったので、そのフィルマイリズムっていう楽曲を聴いた時には、あ、これがレッドベルベットのスワンソングというかですね、最後の曲なんだなって実はちょっと思ったんですよね。で、ところがですね、レッドベットもカンバするぞと。で、バースデーの様々なティーザーイメージとか、今回のパッケージもものすごいことになってますけれども、それを見た時にも、あれ？このそのパーティーバイブっていうか、ガールズパーティーバイブっていうのは、明らかにレッドフレーバー的なものであったりしてて、え？もう一回行くんだと思ったんですよね。うわ、すげえなと。あ、いわゆるそのフィールマイリズムで、区切りをつけて、また、今回の楽曲もバースデーなのでね、新しくリボーンというか、新しくバースデーを迎えて、こっから行くぞっていう楽曲になるんだっていうので、めちゃめちゃびっくりしたし、え、こっから行くなんていうことができるのかなと。それやったらすげえ、すごすぎるだろうとちょっと思ったんですよね。で、で、まあ今日、ですね、楽曲と MV、リリースされたんですけども、いや、まあまあ、なんだろうな、なんていうのかな、まあ、ここまでで、こういったですね、楽曲をやってるのは K-POP にも見ないし、今、なんだろうな、世界的なポップミュージックの横的な流れを見ても、まあ、こういったですね、トラップと、なんですかね、なんですかね、ガーシュインのラプソディ・イン・ブルーを使うんだよ、っていうのは、この間ツイートでも言いましたけども、ガーシュインのラブソング・イン・ディーン・ブルーっていうのは、著作権が切れた、2年前に切れてるんで、ちょっとですね、なんだろうな、ブームにはなっていて、それを使った楽曲っていうのは、実は、今年になっても作られているし、っていうところがあるんで、まあ、それを踏まえて、まあ、あるですよね、フィルマイリズムもあって、で、そのいわゆる過去の名曲をどうやって再構成するのかっていう作りにはなってるっていうのはあるんですけど、ぶっちゃけちょっとわかんないですよね。これ、なんだろうな、テキストとしてガーシュインのラブソディ・イン・ブルーを使ったよっていうのは、なんだろうな、トピックとしてはものすごく使いやすいけど、楽曲としてはほとんど有効に使われてないっていう感じもしますね。で、その MV も、あれですよね、すごいルーキーみたいな作りになってたりとか、僕はルーキー、なんていうかね、ファンの間では、ルーキーって曲はものすごく不評だったりも、リリースされた当時ですよね、不評だったりもしたんですけど、すげえ曲だなと思っていたし、あれはもうレッドベルベットの歴史の中で欠かせないと思っているんで、その MV も、今回はまた、あるんですよね。今回でちょっとまた MV は多分これはまたVM プロジェクトに戻ってるんだと思いますけれども、MV の作りは完全にルーキー的な作りになってますよね。で、そういうところではまあなんかところどころすごく往年のレッドベルベットを思わせるところあるんですけど、やっぱりね、曲の作りが あるなんでこうなんだろうお気になんだろうトラックまあトラックもあれなんですけど、基本的にこの今回のバースデーが非常になんだなと思ってるってところは、歌メロのふわりなんですよね。基本的に今回のバースデーの歌メロのふわりは、フィールマイリズムと全くほぼ同じなんですよね。ここがまあこういうふわりで、レッドベルベットはこれから行く、バースデーって打ってるんで、ここは違わなきゃいけないし、レッドベルベットのすごいところっていうのは、楽曲ごとに、このメロディーをこのトラックに乗せるんだっていう、なんていうかな、カオスっていうか、今回バースデーの、なんだろうな、パッケージとかティーザーイメージは結構カオス的なところを強調しているんで、制作者側はすごくレッドベルベットのコアっていうのはカオスなんだよ。で、そのカオスっていうのはずっと K-POP 大学行ってますけども、女の子的なカオス、太宰治のですね、本当に歴史的な作品、女性とに書かれているような女の子の心の中にあるカオスっていうものをレッドベルベットは鳴らしていたんですよね。で、だからティーザーイメージとかパッケージで表されていたようなもう女の子的なカオスっていうものが表明されていたので、これは楽曲もそれに沿ったすっごい女の子的なカオスになるんだろうなと思ってたんですけど、いやーちょっとね、この置きに行く感じっていうか、このトラックで、この歌メロでこのふわりでっていうのはカオスになってなってないんだよなっていうのがね、っていうことなんですよ皆さん。どうなんだろうな、レッドベルベットが続いてくれるってのはすごい嬉しいことだし、嬉しいことむずいな、むずいよ、むずい。もし制作者側がレッドベルベットっていうのは今回ね、ビジュアルコンセプトとかなんだろうな、ビジュアル的な作り、 MV も除いてそのスチール的なとかデザイン的なところではレッドベルベットのカオス性っていうのは受け継がれていると思うんですけど、やっぱりね、楽曲を作る楽曲チームとかMV チームにおいては、そのレッドベルベットの本質的なカオスっていうのが、ちゃんと受け継がれてないっすよね。これがレッドベルベットの楽曲でないならば、うおーすごいなって思えるんですよ。でもね、これがフィールマイリズムである種の総括をして、でバースデーって楽曲をつけて、レブフェスティバルの第2章だよってやってた時の楽曲としてはこれなのかなと思っちゃうんですよね。もう裏声になってますけども、なんかよくわかんない声になってますけども、そう思うんですよ K-POP 大学は。皆さんどう思うでしょうか。皆様のご意見をお寄せいただけたらと思っています。っていうことなんです。どうでしょうかっていうことです。はい。